5月23日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題はアベンジとリベンジがどう違うか。
アベンジとリベンジ、は
い、本当にあの大学受験生の皆さん、季節外れでごめんなさい。これがまあ1月2月で大学入試の直前ぐらいだったらですね、大学入試に臨む皆さんはあのとっても参考になる情報でいいと思いますが、今もあの受験生の皆さんはもう5月ぐらいって一番緩んでますからね。
まあそうです
ね、どうせ来年だろうっていう、今から勉強したってなみたいな、今から勉強したっても来年まで忘れちゃうしっていう、もう直前にやろうみたいな、
わからなくはないです、
はい。ということで、今聞いてもふーんということで、ほとんどの方は右の耳から左に抜けて終わりというね、はい、そういうことでございまして、うん、アベンジとリベンジ、
はい、
なんでそんな言葉が出てきたかというとですね、うん、あのコロナがどうも全世界的になんか開けるんじゃないのっていうような雰囲気がものすごく強まってますよね。これで今アメリカでですね、はい、アメリカって、まあ、日本も夏休みってのありますが、アメリカの夏休みもっと長いんですよ。だいたい5月の下旬ぐらいから大学全部休みになってですね、9月から新しいタームが始まるんで、はい、5月の下旬から6、7、8、3ヶ月間ほぼほぼ休みなんです、うん、はい。だからアメリカの大学なんかはこの3ヶ月間だけ別の学生入れて、例えば日本人の語学留学生をあの寮に住まわせて、日本人に英語を教えて銭儲けしようっていう大学も、結構な一流大学でもたくさんあるぐらい、もう5月末から8月の終わりぐらいまでアメリカの大学全部休みなんです。で、大学だけじゃなくて結構まあ日本よりも長く会社なんかでも長期の休み取れるところが多いもんですから、まあいわゆるバカンスシーズンっていうやつが5月の下旬ぐらいから突入なんですね。で、今年アメリカのメディアであの流行ってるというもう SNS 上のバズワードってやつがあるじゃないですか。バズるってやつですね、うん、バズワードっていう、そのバズワードが、はい、リベンジトラベルって言うんですよ。
リベンジトラベル、
リベンジトラベル、なんか穏やかじゃないですよね。
なんか復讐するみたいな、
は
い、
アベンジもリベンジも共に復讐するというふうに日本語で訳されます、はいはい、だけどアベンジとリベンジは若干ニュアンスが違います。日本語に訳すとき、おそらく大体のケースにおいて敵を討つとか復讐するとかって訳すと間違いではないんですが、アベンジとリベンジはどう違うかというと、アベンジはですね、あの悪を叩く社会正義に満ちたこういう復讐をアベンジなんです。だからまさにアベンジャーズなんですよ、うんうん、あのマーベルっていうアメリカのね、はいはい、コミック漫画雑誌みたいなやつが、うん、コミック漫画雑誌っておかしいですね、コミック雑誌アメリカ版コミック雑誌のようなところのご本家にマーベルっていう会社があるんですが、はい、そのマーベルから出てきたヒーローたちですね、うん、まあ最近で言うと何ですか、例のあのロバート・ダウニー・ジュニアがやってる、へえ、ロバート・ダウニー、あれみんなポカンとしてるぞ、
ロバート・ダウニー・ジュニアがやってる、
アイアンマンだよ、頼むよ本当にアイアンマンだとか、うん、その昔で言うと、スーパーマンだとか、それからスパイダーマンだとか、はい、バットマンだとか、うん、もしかすると今喋ったヒーローの中の一人二人はマーベルじゃないかもしれませんが、ほぼほぼこういうラインナップがマーベル、はい、マーベルのヒーローたちで、このマーベルのヒーローたちが一堂に会してむちゃくちゃな映画、あ、これもむちゃくちゃな映画って言うと配給会社に怒られちゃいますね。
そうですよ、勢揃いしてね、
勢揃いする映画がアベンジャーズで、復讐する者たちっていう意味なんですが、はい、このアベンジはあの社会正義に基づいて悪を叩くっていう意味のアベンジャー復讐なんですよ、うんうんうん、だから同じ復讐でもアベンジとリベンジは意味が違うんですね、はい、ほだもんで、うん、で今流行ってるアメリカでバズワードになってるあのアベンジトラベルじゃね、リベンジトラベルってのは何かというと、はい、コロナ禍でこの2年間旅行できなかったよねもうこの2年間コロナ禍で旅行ができなかったから、もう腹いせにもう行っちゃうよ俺はっていうのがリベンジトラブル、
それを
トラベル、いやトラブルじゃねえ、トラベルだ リベンジトラベルっていうんで、はい、アメリカでバズワードになっててですね、だからリベンジ旅行って日本語に普通に訳されてますが、うん、まあ、もっと直訳すると復讐旅行なんですけど、
復讐旅行って怖い。
そうだから日本語で言うと復讐旅行って言うとなんかむっちゃ怖い感じですけれども、まあ、英語であのリベンジトラベルは普通に、
ね、
もうちょっとこの2年間の鬱屈した気持ちを晴らすためにっていうんで、うん、今この5月末から8月末までの今年2022年の夏のバカンスシーズン、はい、アメリカでの旅行予約が大変なことになってるというのが週末に話題になって、さあ日本ですわ、
はい、
で日本って欧米その他の国に比べて最もなんでそうなっちゃったかというと、最もその後に続く言葉は慎重なんですけど、なんでコロナに関して慎重になっちゃったかっていうと、まあテレビのワイドショーなどがもう徹底的に恐怖を煽って煽って煽って煽ってっていう報道をこの2年間やってて、これ毎日毎日テレビでしか情報を得ないような層の皆さんがもうコロナむっちゃ怖いって話になって、ほだもんでその影響で日本政府がとにかく特にあの政権を支えている中高年層っていうのがもう伝統的にあるわけですね、若い人はもう数も少ないし選挙にも行かないと、
はい、
政治は常にもう今の政治って中高年層というのをターゲットにして、ここの受けの悪い政策は何もしないという、逆に言うとここの受けの良さそうな政策を継続すると。で新型コロナに関して言うと、とにかくこの2年間厳しくすればするほど、例えば外国人なんかを水際で防げば防ぐほど、はい、あの支持率が上がるというのを政権は学習してしまいましたんで、世界の中で、まあ、中国みたいな特殊な政策をしている国にある意味匹敵するぐらい日本の対策って全世界の中ではまあまあ、あの慎重派だったんですよ。それをあえて後手と言いませんけれども、まあ、慎重であったと。で外国人の入国あるいはその同じ日本人が海外に行った時、その日本帰ってきた日本人に対してどのくらいの、まあ、制限をかけますかということに関しても、まあ、全世界的に見るとものすごく厳しいものが今でも継続されているんですが、週末の報道で6月1日をもって大転換をすると、日本人が海外に行って海外から帰ってきた場合、今はもう空港でですね、全員検査ですよ。検査の間ずっと待ってなきゃいけない上に、なんとかアプリみたいなやつをスマホに入れさせられて、スマホ持ってない高齢者にはスマホを貸し出しして、で、そのスマホを通じて、その後の動向を、動静を監視するというようなことが、今現状行われてるんですが、これがやっぱりお役所仕事ですね。日本人の官僚の皆さんは制度に従順ですから、もうそろそろいいんじゃない ?6 月1日からどうも緩和されるようだよって言っても、今日時点5月23日に入国してくる人はもうびっちり同じその厳しい、で5月の末日まで12時深夜0時まで、まあ6月1日から緩和されるって正式に発表されるわけじゃないですけれども、もうだいぶリークっぽい報道がされてますから、おそらく6月1日午前0時をもって制限が緩和されるはずなんだけど、5月31日のその午前0時深夜まで24時までその厳しい政策が続いて、1分超えた段階でピタッと政策、ちょっと待てよ、1分前と今とさ何か変わってんのって思うんだけども、まあね、どっかで線を引かなきゃいけないから、特に日本のお役人ってものすごくそういうのに従順ですから、はい、6月1日からで、まあ、週末の報道を信じるとするならば、6月1日からついに日本も方針を変更して、世界の大半の国8割ぐらいかな、まあ、要するにあんまりそのむちゃくちゃ流行ってるよっていう国じゃない場合、その国に旅行行って帰ってきた日本人に関して言うと、国によって違うんですが、ものすごくあのもうほとんど流行ってないよっていうところだったら何にも制約なしにそのまま日本国内に入れます。まあまあ大丈夫じゃねえのぐらいのレベルだったら、あの日本国内でワクチンを3回打ってる人は入国の時にもうあの何もしないで大丈夫ですよって、検査もなしに入国できますよ、はいよと。でごく一部まだまだコロナが消滅を極めているというふうに政府が判断する一部の国に関しては、5月31日まで行われるように入国の時に検査しましょう、
はい、
これが本当に6月1日から実施になると、実質的に6月1日から海外旅行解禁になるんですよ、
ね、
日本人も。
そうですね、
となるとですね、
ちょっとなんか悪そうな顔してますね
あの悪そうな顔してますねって、それやめていただけませんか。
いや、
なんか時々それあるじゃないですか。
いやだってやられますから
しお主も悪よの
そんなね、細いもの
ですね。私もそろそろですね、さすがの岸田政権も、はい、世界のこの趨勢を見てると、うん、このようにやっぱり6月1日以降行われていると言われている方向性に舵を切らざるを得ないだろうというふうに、私は2週間前に判断をしてですね、うん、先週、先々週、今年の夏の海外旅行をダダダダダダッと予約をしてしまったんですが、そのダダダダッと予約した時は、はい、まだどこでもすっとんとん予約し放題。
あ、じゃあちょっと
今週ぐらいから厳しくなって、はい、6月1日以降は一気に混みますよ、ね、これ。今も多くの日本人はですね、はい、海外に行きたいなと思ってても、あの入国の時に何時間もかかるってやつを聞かされると、ちょっと海外行けないよなっていうんだけど、うん、6月1日以降それが大幅に緩和されそうなんで、うん、今週ぐらいから結構ね、旅行取りづらくなりますけども、私は 2週間ほど前に、うっしっしっしっし。え、あれ？
壮大な自慢ですか、それ。
まあ、そんなこんなでございまして、はい、ついに日本政府も重い腰を上げて、コロナに対しての大きな方針変更を、近々発表しそうだと。で、先週末にこのニュースが各新聞に載った段階ではまだ本決まりじゃないんですよ。だからアドバルーンを上げてる状態ですね。このアドバルーンを上げて世論の反響はどうかというのを見てるわけですよ。で、世論の反響としてもうこれでいいんじゃない、この方針でっていうような雰囲気になってるよねと思ったら、これからおもむろに慎重に検討をちょっと言いだくほしいな、ここはね、慎重に検討を重ねた結果、6月1日から、こういう措置に切り替えます。今そういうのをね、世論見計らってる状態ですわ。
そうなんですね、はい、まさに検討してたんですね、
今週中にももうちょっとね、正式発表としてこれは行われるんじゃないのかなっていう気がしますね、うん、
なるほど、
はい、私2週間前よしよし
分かりましたよ、もう。
あ、そうですか。
さあでは続いて株と為替の値動きお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて262円49銭高い 27,001 円52銭でした。ハイテク株の一部に買いが入ったため上昇して始まり、上げ幅は一時300円を超えましたが、節目の 27,000 円台では戻り売りが出やすく伸び悩みました。また為替相場は現在1ドル127円、
あ、ちょっと円高に戻ってきつつあります ね、あの、はい、先々週ぐらいの130円というのに比べると、うんうん、3円近く、うん、あのということで、1万ドル両替すると、3万円ぐらい違うのかな。
ああ、そう考えるとね、はい、ということ も
大きいでしょ
う、大きいですよね、はい、
うっしー、
落ち着いてください、はい、
そうですね。
さあ、ズームそこまで言うか、この後お知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースチェックしていきます。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、4時台は NATO の在り方はこのままでいいのか、国際安全保障に詳しい慶応大学准教授の鶴岡路人さんにお電話でお話を伺います。で、5時台は、先ほど終了した日米首脳会談、この後岸田総理大臣とバイデン大統領、あの港区の、ね、白金台にあります八芳園で夕食会に臨む予定になっていますが、現地で取材中の報道部の畑中秀也記者に最新情報を伝えてもらいます。ラジオの前のあなたからのメッセージも今日もお待ちしております。ニュースに関する質問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構ですのでお寄せください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週もね、お送りいたします、番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、今日のお題は、
はい、6月1日から海外旅行解禁と聞いて、本当にそうなるかどうかともかくね、うんうん、6月1日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲、
あ、
飛んでイスタンブールはなしにします
飛んでイスタンブール以外で、はい、じゃあ送ってください。
乾杯モンテカルロは OK にしましょうか
、はい、じゃあ OK にしましょう。
ショーのマヨがなぜショーのマヨ、はい、はい、
まあ、でもいろいろ出てきそうですね。ぜひなんでその曲を選んだのか、 zoom@1242.com、
そうだな、あれだな、パフィーだな、
あー、アジアの
純真
も あり、
アジアの人種はありにしましょう、
はい、その線引きがよくわかりませんけれどもね、ぜひお寄せください。お待ちしております。さあ、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。フィンランドのガスシステム運営会社が21日、ロシアからの天然ガスの供給が停止したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が21日、ロシア軍を2月24日の侵攻開始以前の状況に押し戻せば勝利との認識を示しました。タイで開かれていた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が22日共同声明を出せずに閉幕しました。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり参加国の意見が一致しませんでした。ウクライナ最高会議が22日ロシアの侵攻に伴う戒厳令と総動員令を8月23日までの90日間延長することを承認しました。外務省が20日、東シナ海の日本と中国の中間線の中国側海域で、中国が新たな構造物の設置を進めていると発表しました。採掘の価値があるかどうか調べるガス田の試掘だとみられます。富士通と総合南東北病院などが CT の画像から膵臓がんを検出する AI 技術の共同研究を始めました。この技術が実用化されると、膵臓がんを日常的な検査によって発見できる機会が増えることになります。21日に投票が行われたオーストラリアの総選挙で、最大野党の労働党が勝利しました。政権交代はおよそ9年ぶりになります。韓国のユン・ソンニョル大統領が21日、米韓首脳会談後の共同記者会見で、アメリカが主導する新たな経済連携 IPEF に参加すると表明しました。こうした中、中国の王毅外相が22日 IPEF について特定の国家をわざと排除するなら間違っていると強く牽制しました。今日日米首脳会談が行われ、終了後岸田総理大臣とバイデン大統領が共同記者会見を行いました。その中で岸田総理は来年の G7 サミットを広島市で開くと表明しました。戦争被爆地での開催は初めてとなります。また国連安全保障理事会の改革が実現した場合、バイデン大統領から日本の常任理事国入りを支持する表明があったことが分かりました。山口県阿武町が誤って振り込んだ給付金4630万円の一部を使用したとして電子計算機使用詐欺容疑で田口翔容疑者が逮捕された事件で、出金先の一つの決済代行会社から3500万円余りが町の口座に振り込まれたことが分かりました。そこまで言うか。
昨日ぐらいまでの報道だと、山口県の阿武町が誤って振り込んだ4630万円は、はい、田口翔容疑者がネットカジノで使っちゃって、ね、手元にはないからもう全然ありません、でもこれほとんど取り立て無理じゃないのみたいな報道が昨日まであったんですが、はい、うん、実はすでに4630万円のうちの3500万円が
結構な
金額、はい、結構な金額が、これまあ確かにね、あと1000万ちょっと返ってきてないっちゃ返ってきてないんだけど、はい、昨日までの報道と全然ちゃうじゃんこれっていう話で、ただね、謎なんですよこれ。今のところですね、今ここで原稿として皆さんにお伝えした情報以上の情報がなくて、いろんなところでこれを伝えてるんだけど、どの情報を見てもわからないのは、だって決済代行業者のところにこもと、ね、その田口翔容疑者の口座なんでしょう、はいはい、多分残ってるお金っていうやつは、はい、お金にこう色がついてるわけじゃないんで、それがもともと詐取、まあ詐欺っていうか、その間違って振り込まれたお金かどうなのかって証明って区別がつかないわけだから、そうすると町が返せって言っても、 それどうやって証明するのって話もあるし、決済代行業者が返すにしたって人の金を勝手に別のところに返すわけにもいかないはずなんで、
これってなんでそんなことができ
たんですかね。なんでそんなことができたのかがすごく謎で、一つ考えられるのは、本人が同意してる場合はできますよね。で、本人が同意してる、だからこれが本人が同意してるっていう情報が今のところゼロなんで、わかんないんだけど、もしかすると弁護士通じて刑事事件として逮捕されちゃったんで、お金返してないと罪は重くなるんですよ。実際の量刑はね、はい、刑法で決まってる量刑というのは何年から何年みたいなので同じなんだけど、でも実際それ被害金を返してるか返してないかっていうのは一番最後に執行猶予がつくとかつかないとかっていう量刑にものすごく大きな影響を与えるんで、弁護士が残してんなら残ってんなら返せって言って返しちゃった可能性、だから本人同意の上じゃないとこんなもん手続きできないよね。
そうですよね。
だとするなら、今までの全部カジノで使っちゃって手元にありませんっていう、あの主張は一体何だったんだっていう話ですよね。想像できるのが、ここから先私の想像ですけども、かなり早い段階で弁護士と相談してんですよ。で、弁護士と相談した後もお金の引き出しを続けてるんですね。つまりこういう時にどういう法的扱いになるかというのを弁護士と相当打ち合わせをした上で、お金引っ張ってたんじゃないの、だけど捕まっちゃったじゃないですか、捕まっちゃったらあとは罪をどうやったら軽くしたらいいのって話で、だからもしかするとその4630万円、カジノに使っちゃったんで1円もありませんって言いながら、実はそのカジノとの間に入ってる口座のところに滞留してるとしますよね。それでまあ言ってみても、4630万円の初犯で事情が事情でどっかから自分で行って盗んだんじゃなくて、どっかから振り込まれたやつを返さなかったっていうんで、実刑までいかない可能性があるんですよ。そうした時に、判決を受けて、はい、一応元犯罪者っていうことにはなりますけれども、はい、だけど、いわゆる実質無罪方面で出てきてですよ、あと隠してあったお金で使っちまおうと思ってたんだけども、でももしかするとこれ重い罪になっちゃうと嫌だなっていうんで、間弁護士が入ってですね、返しちゃった方がいいよっていうことになったんじゃねえのっていう気はしますね。
想像で。
そうじゃなかったら、だってさ、決済代行会社だってさ、自分のとこにある金さ、勝手に第三者のところに。
できないですよね。
第三者だよね、この場合、阿武町はさ、だって自分が取引してる相手じゃないわけだから、ちょっとそれがね、その関係が、今ここでお話したようなことが出てきてもおかしくないんだけど、少なくとも、今この時点で一切報道されてないんで、謎が謎を呼んでる状況ではあります。さて、一番最初のニュースで、フィンランドのガスシステム運営会社が、フィンランドって、フィンランドとスウェーデンはこのほど NATO、ね、西側の軍事同盟に入るということを表明しました。でこれにロシアが怒っているということで、ロシアがフィンランドに供給していたガス、どうも嫌がらせで止めちゃった感じですね。じゃあこれフィンランドすごく困るだろうって話なんですけど、フィンランドはそれも腹くくった上で当然止められるということが分かっていながらやった。これ立派だなと思うのは、フィンランドってですね、天然ガスの大半をロシアから輸入してるんですよ。だからこれ止められると大打撃です。ただしもう一つファクターがあって、フィンランドが使っている天然ガスの大半はロシアから輸入してるんだけど、フィンランドが使っている全エネルギーからすると天然ガス自体が 5% ぐらいなんですよ。
そもそも。
だこの辺がね、例えば日本がロシア産の天然ガスは天然ガス全体の 5% ですみたいなニュースがあるじゃないですか。じゃあその日本は天然ガス自体エネルギーの何パーセントかって、本来はそこがないと本質的なことが見えてこないんだけど、そういう報道がされないんだよね。だからフィンランドは、それが、大打撃を被るのが分かった上で腹くくって、やっぱりロシアとはそういう一線を引くという、その覚悟を示したということで、今回はそれに対するロシアの嫌がらせであると、言えます。
ズームフラッシュでした。
5月23日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、メールを一つご紹介いたします。
ありがとうございます。
葛飾区のしおりさんですね。 先週2年越しのハネムーンでハワイへ行ってきました。
あらま、羨ましいですね。
やっとの思いですよ。でね、渡航してみて思ったことは、何かとお金がかかるなということです。
かかる、
特に PCR 検査ですが、日本で1回、ハワイで1回受ける必要があり、どちらも 2,3 万円が相場のようでした。PCR 検査で儲けている人がいるとしか思えません。私はツイッターで調べまくり、どちらも無料にすることができましたが、調べる労力もかかるのでハードルが高いです。またアメリカのインフレ、お水を買うのにもお店によっては300円、円安もあるので余計に高く感じました。日本に帰ってくると何もかもが安く見えます、と。
そうですね、現状においては本当にその通りだと思います。はい。で、まあ、アメリカはインフレでっていうよりもやっぱり為替の問題が大きいですね。それでじゃあペットボトルの水が例えば300円って、はい、ちょっと今驚いた方いらっしゃると思いますけど、ヨーロッパなんか行くともう数年前からそうだからね。
高い。
はい。もう数百円、300円だから、日本みたいに自動販売機で、あ、自動販売機もだけどね、ずいぶん上がってきてますよ、一時に比べると。
そうですね。
で、一方で、なんか格安のやつもあるんです、だから100円を売りにしてる自動販売機なんかもそこそこ目立ってきてますけど、はい、でも120円から110円ぐらいかなと思っていたら130円から140円ぐらいに結構なってますよね。
思うことありますよね。
先週末にちょっとした島に行ったらですね、ね、はい、まあ、さ、島はしょうがないんですよ。島とか山の上とか値段高いですよね、ペットボトル、自動販売機で普通のところで、まあ、高くて140円ぐらいのところが170円、
高いですね、
まあ、170円。でもまあ離島だからしょうがねえか、離島っていうほどの本格的な離島じゃなくて、
はい、
まあ、陸地からもう本当に目と鼻の先ぐらいのところなんだけど、それでもやっぱり島価格ってやつですね。だから今離島のガソリン価格なんかはやっぱり島じゃないところに比べると相当高いですからね。離島行って一番驚くのがガソリンの高さですよ。こんなに高いんだって。それはやっぱ運搬費用っていうのがかかって上乗せされてますから、すごい高かったりなんかするんですけども、だから今この方アメリカで水で店によっては300円って驚いてらっしゃいますけど、まあ、アメリカでもそうだしヨーロッパでもそうなんだけど、はい、安いとこ探しゃあるんですけど、でも普通観光客が行くような範囲ですぐに手に入るお店だと300円前後はアメリカでもヨーロッパでも今普通にします。
大体しちゃうんだ。
はい。まあ、これが1ドル80円の時代ならともかくね、1ドル130円になるときついっすよこれ。
そうですね、
はい、だって2ドルっていうね、例えばペットボトル1本2ドルって言われた時に、
はい、
1ドル180円時代なら、まあ、2ドルで160円、たっけえなこれって、まあ、でも160円でもたっけえななんですけど、はい、今130円になって2ドルって言われると260円ですからね。ペットボトルの水1本260円って言われると、って
思っちゃいますよね、やっぱりね。
思っちゃうんです。はい。ただまあ日本の国内物価も相当上がってきてるというのは、先週末ね、物価指数が 2% 突破っていうのが大きなニュースになってますけど、どうもやっぱ今年年内は少なくともね、この流れは止まらないんじゃないかと。一部の新聞報道なんかによると、消費者の実感から言うと、まあ、ほぼ2割ぐらい物価上がってる感覚だよねって。でその上100円ショップっていうのが日本の物価安を象徴する、まあ、一つ、まあ、シンボリックな商店だったんですが、今その中でも大手の メーカーというか大手のブランドっていうか、大手の100円ショップが続々300円ショップに店物替えしてて、先週末のニュース見てたら、全店舗の4割ぐらいを300円ショップに模様替えするって。
半分近くじゃない。
そうなんですよ。だから今まで100円ショップなら5つ買ったって550円とかじゃないですか。
そうですね。
これ300円ショップで5つ買うと、
まあ、お札でね、こう出さなきゃいけなくなるっていうのもね、高いなって思います。
まあ、でも消費税 10% になって、唯一良かったなと思うことが、100円ショップ行った時に円単位のお釣りが出なくてですね、割と後ろの切りが良くなって、それまでは後ろの切りが良くなるように8円時代はですね、5個必ず買うんですよ。
あえてちゃんと計算して
5個買うと540円じゃないですか、消費税込み。ところがですね、今消費税 10% になったんで、そうじゃなくても1つ買っても110円で、後ろで1円が来ないんで、 一つだけ買うっていう、かえってその方が出費が少なかったりなんかして、物は考えようですから、まあ、もう現状においてまあそういう状況になってて、日本の物価を考えた時に今後もそんなに楽観できないぞと、はい、まあ、そんな状況ではあります、はい、はい、貴重なハワイの情報ありがとうございました、
ね、ありがとうございました。
どうしようかな、今年の夏ハワイな。
いや考えててください。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。 zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストは、6月1日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。 NATO 加盟をめぐり、トルコのエルドアン大統領がフィンランド、スウェーデンの首脳と電話会談。フィンランドとスウェーデンが18日 NATO 北大西洋条約機構への加盟を正式に申請しましたが、これに反対しているトルコのエルドアン大統領が21日スウェーデンのアンデション首相、フィンランドのニーニスト大統領と相次いで電話会談しました。 NATO への新規加盟はすでに加盟している国の全会一致の承認が必要となりますが、今後の行方はどうなるのでしょうか。さあ、この時間は NATO の実情に詳しい慶応大学准教授の鶴岡路人さんにお電話でお話を伺います。
鶴岡先生。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お世話になります。お忙しいところすいません。
いえいえ、よろしくお願いします、
で今ニュース原稿の一番最後にあって、もうそこから聞きますけど、これからどうなるんですか。
NATO に入るにはですね、加盟国全部の賛成が必要ということなんですが、
はいはい、
まあ、これ今トルコ反対しているんですけれども、反対しているからといって、まあ、これでフィンランド、スウェーデンの加盟が絶望的になったということではなくてですね、
はい、
やはりこれから交渉をしていくということです。
交渉っていうことになると、多分、まあ、条件闘争みたいな形になるんですかね。
はい、やはり最終的には条件闘争で、そのお互いの顔を立てる妥協点を探すということなんですね、
はいはい、
ですからこれ問題2つありまして、一つはこのクルド人の話です。
はいはいはい、
このクルド労働者党 PKK というこれ、はいはい、まあ、トルコにとってはこの国の統一を脅かす武装勢力ですし、EU でもテロ組織として認定されている組織なんですね、
はいはい、
でこれの活動をしている人がフィンランド、スウェーデン、まあ、特にスウェーデンには多いということで、このトルコは以前からこの2つの国、まあ、特にスウェーデンを批判してきたわけです、でこの送還、一部の人に関してはトルコで、まあ、訴追したいんで送還してほしいというような要請を出してきて、ただスウェーデンはそれを拒否していると、まあ、この問題が一つです、
はい、
でもう一つは武器金融の話でして、
はい、
これ2019年にトルコがシリアの内戦に関連してシリアの一部に侵攻したんですね、でそれに対して、まあ、武器の輸出を制限するというような措置を取ってるわけです。ですからこれの解除というのもトルコにとっては大きな課題です。
スウェーデンからトルコに対しての武器輸出ですか。
まあ、スウェーデン、フィンランド両方なんですけれども、はい、そうです。
どうなんですか、実際にフィンランド、スウェーデンの武器がトルコに輸出されてるんですかね。
まあ、実はフィンランド、スウェーデンとも特にスウェーデンですけれども、この武器輸出という観点では実は有力な国なんですね。ですから、まあ、このあたりは何をたくさん買いたいということよりも、やはりその同盟国、 NATO の同盟国になるんであれば、その他の国に対して武器輸出制限しているのはいかがなものかという、まあ、そのメンツの問題も大きいと思います。なるほど。
要するに、まあ実害その他ではなくて、まあ、メンツっていうのは大きいでしょうね。私の実は知り合いでですね、スウェーデン国籍持ってるクルド人っていうのが日本で私知り合いにいるんですけど、
ああ、そうですか。
意外とスウェーデンってクルド人の方多いですよね。
いや、そうなんです、10万人ぐらいいると言われて。
そんなにいらっしゃるんですか。どうなんですか、国際社会としては、まあ、国を持たない世界最大民族って言うじゃないですか、クルドって、どうなんですか、クルドに将来的に国を与えようみたいな方向性ってあるんですかね。
まあ、ただやはりこれはトルコにとっては一番嫌な話なんです ですね。ですからここはもうとにかくそういう話を封じたいというのがエルドアン政権としては基本的な方針ですね。
国際社会としてどうなんですか、人道的に考えたときどっちがいいんですかね。
それやはりその何もないところに国を作るというわけにもいかないんで、それでやる場合には他のどっかの国の領土を、まあ、割譲するような形。
そうですよね。だからまあ結局イスラエルの二の舞になっちゃうってことですよね。
まあ、ただイラクにはクルド人の自治の地域がありますので、
はい、
まあ、ただそれはトルコからしてみれば同じようなものをされたら困るということです。
なるほどね。やっぱクルド人の人から見りゃシリア、イラク、トルコ、そのあたり三国のこう国境線あたりをこうぐるっと線丸く書いてこのあたりにクルドの国作りたいとか思ってるんですよね、当然。
ただね、それはトルコにとっては悪夢ということです。
あー、でここについてまあ、スウェーデンって、まあ、私のイメージでいうと結構まともな西側民主主義国というイメージなんですが、トルコに要求されたからといって、クルドの国内に、まあ、いる人たちを引き渡すはありえないと思うんですけど。
いや、そこなんです、ね、この送還を求めてそれを拒否しているということは、これは政府の決定であると同時に、まあ、司法の決定でもあるわけです。
はいはいはいはい。
だからこの司法の決定を政府が勝手に変えるわけにはいかないということと、あともう一つ重要なのはですね、やはりこれ人権人道問題なんですよ、ね。
はい。
ですからこの NATO に入るためにトルコの賛成が必要で、そのためにこの人権とか人道の問題で原則を曲げるんですかと。これは国内的にはかなり反発を招くんだと思うんですね。ですから政権、フィンランドの政権、スウェーデンの政権としてはなかなかできないところです。
そうなると最終的なトルコの妥協点というのはどのあたりにあるんですかね、落としどころっていうか。
ですからこれトルコとしてみても別に加盟を本当に阻止するためにやってるわけではないんですね、やはりこの問題、このクルドの問題はヨーロッパに対してずっと提起してたにもかかわらず、なかなかヨーロッパ側が本気になってくれなかったということへのこのフラストレーションがトルコの側にあるんですね、おそらく。で、ですからまあこの問題をしっかり認識させ認知させてですね、まあ、何らかの譲歩っていうのをとにかく確保すると、ここまではトルコは絶対狙ってるんだ、でですからこのトルコが国内に対してはこの問題を提起したことによってフィンランド、スウェーデンがこのテロリストをのさばらせないということで具体的な措置を取ったんだという形にしたいと。でフィンランド、スウェーデンの側は NATO に入るために人権人道の問題で譲歩したんではないですよというところは強調したいと。でもこのテロに反対するってことはフィンランドもスウェーデンもどちらもそこに問題があるわけではないんで、ですからまあそんな形で両方の顔を立てる妥協点をまあ今後急いで見つけると。
どうなんですか、いつ頃になりそうだと見てます？
これ早ければ早いほどいいんですが、これトルコの方もですね、
はい、
これなんか拒否権持ってるんでトルコが強い立場にあるようについ聞こえちゃいます、ただやはりこれもし29だとしたらですね、これ NATO30 カ国で、
はいはい、
トルコだけが反対してるとしたら、
ええ、
これ1対29を続けるっていうのはトルコにとって簡単なことではないんですね、
ええ、
やはりあらゆるとこからプレッシャー圧力きます、
はいはい、
その中で1対29はトルコにとってもコストが大きいと。そうするとあとその喧嘩別れも別にトルコの利益にならないんですよね、
はい、
これ具体的な措置を求めているわけですから、喧嘩別れしたら何も前進がないってことです
よね、はいはいはいはい、
ですからここはトルコにとっても非常に難しいところで、あんまり頑張りすぎるとしっぺ返しも大きいというところで、やはり本当はどこかで妥協点をトルコにとっても見つけたいということだと思います。
どうなんですか、今トルコはエルドアンという大統領がなんとなく独裁色強いよね、ここの大統領ってなんか他の、NATO の最初 の、 スタートした時のメンバー、まあ、今トルコは、まあ、比較的早くNATO に加盟してるとは言いながら一番最初に NATO を作った国々からするとエルドアンのトルコってちょっと特殊な雰囲気に見えてると思うんですけど、
いや本当この強権姿勢ですね、でこのクルドに対する弾圧ももちろん PKK がテロ組織だっていうのは EU も認定しているんですが、まあ、かといって 弾圧の仕方をヨーロッパ諸国がみんな支持しているかというとそういうことでは全くない、ですからここはこのクルドが、まあ、テロの問題はテロの問題としてこのクルド民族に対するエルドアン政権の姿勢というのに対してはこれフィンランドスウェーデンだけじゃなくてですねヨーロッパの中でこのエルドアン政権の反発というのは一定程度常にあるんですね。ですからそこであんまり譲歩するっていうのはヨーロッパ側としては、まあ、避けたいところなんです。
一方で、まあ、NATO を主導するのはアメリカですけど、アメリカにとってのトルコの軍事的意味合いっていうのは、NATO の中にいる意味合いって非常に大きいんでしょ？
非常に大きいんですけれども、ただ、実はトルコと一番関係が悪いのはアメリカなんですね。
は
あ、これはロシアから兵器買ったりですとか、
はい、
S-400 というあの防空システム、
ね。
で、これを買ったことによって、トルコは実はF-35 というあの第5世代の戦闘機、
はいはいはいはい、
プロジェクトから除外されたんです、ですから本当は F-35 欲しいのに今買えない状況なんですね、はい、ですから、まあ、そのあたりももしかしたらこのディールの一部に何か含まれるのかなという話もあります。
となるとディールの対象はトルコのディールの対象はスウェーデンフィンランドだけじゃなくてアメリカも入ってるってことですね。
やはり今回のフィンランドスウェーデンの加盟をアメリカは相当後押ししてるわけです、ですから、まあ、トルコからすれば、まあ、アメリカから情報を引き出すというタイミングでもあるんだと思います。
まあ、トルコはね、今戦略的重要性も私なんかはなんとなくこう見えるので NATO から叩き出すというのは現実的じゃないにしても1990年以降に NATO の東方拡大で入った旧東ヨーロッパの国の中にはですねこれそもそも NATO の中に入ってていいのレベルの国もないではないわけでそういう国を叩き出す方法ってあるんですか？
叩き出す方法はないです。どこかの国が NATO から離脱したいといえばこれ離脱を表明すれば1年後には離脱っていうのが条約に書かれている、ただ他の国を追い出すことは条約上は想定されてないです。
そうなるとね、NATO の中に入っていると、なんとなくまあ対ロシア的に、安全保障は守られるっていう、こう、信仰っていうか、まあみんなの思いがあるんだと思いますが、NATO の中で、とんでもない国が出てきたときどうするんですか？
いや、これ規定ないです。で、EU の場合はですね、いろいろと最終、投票権の停止とかに至るですね、制裁措置があるんです。でただ NATO の場合はこれそもそも NATO の条約って北大西洋条約って言いますけどその北大西洋条約には NATO って言葉すらないんですよ。これ条約なだけで北大西洋条約機構の機構の部分、はいはい、オーガニゼーションですね、ここに関しては規定が一切ないんですよ。だからこの組織をどう運用するかっていう話は全て、まあ、インフォーマルな慣習だったり、あるいはその内規的なもので決まっているね、ですから EU 条約って本当に分厚いものなんですが、NATO 条約なんて、プリントアウトしたら A4 2枚ぐらいで終わっちゃうような条約だけなんですよ、ですから他は全部プラグマティックに、まあ、みんな常識を働かせてやりましょうねっていうのが枠組みなんです。ですからそれ細かい規定一切ない。
なるほど。それで見るとね、現状における NATO の3カ国をこうざーっと見たときに結構やばい国入ってるよねっていうか、やっぱり拡大しすぎちゃってんじゃないのと素朴に思ったりもするんですが。
それはありますけど、その中でやっぱりトルコっていうのは特にある意味問題児である歴史が長いんですね、で今までもその今回トルコがフィンランドスウェーデンの加盟に反対して声を上げたんで目立ってますけど、実は今までもこのトルコだけが反対して、
はい、
なかなか NATO の意思決定が進まないっていう事例は本当にたくさんあるんですよ、でただそれを今までいろいろ乗り越えてきたんですね、
はい、
まあ、だからこそ今回もNATO 事務総長なんかが記者会見で、まあ、妥協点が見つかると信じているみたいな言い方してますけれども、まあ、それは今までのトルコ問題解決してきたよねと。
なるほど。
ただ今回だけ解決できないってことはないですねという、まあ、経験に基づいた楽観主義ということだ。
まあ、今叩き出す方法はないということなんですけども、まあ他国 間条約で、まあ、条約ならばですね、破棄する方法もないではないわけで、最終的にもしね、まあ、ありえないとは言いながら、最終的にフィンランド、スウェーデンを取るのか、トルコを取るのかという判断をアメリカが迫られるようなことになったらどうすると思います？
いや、これは、いや、本気でやるならみんなが NATO から抜けて、
はい、
また入りたい国だけで入る、
まあ、そういうことですよね。
ということなんですが、ええ、ただ現実としては、NATO って今までもこの内部対立の歴史なんですよ。
はい、
ですからどうしても例えば日米同盟とか、まあ、今日日米首脳会談ありましたけど、
ええ、
なんかその対立を一生懸命隠すような力って常に働きます。
はいはい、
であたかも常に全てが一致しているかのように見せる。
ええ、
ただ NATO はかなり逆でして、
ええ、
もう盛大に喧嘩するんですね。
はい、
盛大に喧嘩してでも最終的にコンセンサスが必要なんで何らかの決定する
んです、ね。はい、
ですからそこを一生懸命コンセンサスまで持っていくと、でその過程ではありとあらゆる喧嘩をすると、
ええ、
でただ最後コンセンサスになったらもうこれはもうみんな決めたんだから、最初反対だった国も含めて賛成ですよねと、ただそれは NATO として一致して行動できるんで、まあ、結果として強くなると NATO ですね、その喧嘩をする前より、
はいはいはい、
まあ、こういうと綺麗事に聞こえちゃうんですが、ただそれが NATO のやり方なんですよね。
だ
から喧嘩は恐れないで最終的にコンセンサスを目指すと。
なるほど。どうなんですかね、今の NATO の加盟国に加えて今後、まあ、ウクライナはもう今回の戦争の中に、まあ、当面 NATO は入れてくれそうもないしみたいな発言が首脳にあるようなんですが、中央アジアのいくつかの国で NATO に入りたいと思っている国もいるだろうし、さらなる拡大っていうのがあるんですか？
さらなる拡大はですね、これかなりもう厳しくなってきてると思います。まあ、ウクライナを除けば、あとジョージアっていうのも可能性としてありますけれども、はいはい、ただ、これもなかなか簡単には進まないと思います。で、あと、次あり得るとしたら、このフィンランド、スウェーデンが、まあ、中立、軍事的同盟だった国が NATO に傾いたということですが、そうすると、じゃあ他の中立の国と。
これ、スウェーデンとかオーストリアとかどうなんですかね。スイスとか、ごめんなさい、スイスとかオーストリアとか、
あとアイルランドあたりですが、
はいはい、
ただスイスとオーストリアっていうのはこれ国際条約に基づく永世中立なんです
、ね。
フィンランド、スウェーデンはさ勝手にそれらの国がいやうちは NATO に入りませんって言ってただけなんです、
はいはい、
ですからあとはアイルランドあたりなんですが、ただ、このロシアから遠いんでですね、
はい、
ロシアの脅威を直接感じて、ね、NATO に急いで入らなきゃっていうことにはならないんだと。
まあ、スイス、オーストリアも別に国境接してるわけじゃなくて、間にいくつか国がありますもんね。
まさにそうです。
そういうのってやっぱ大きいんだ。なるほどね。いや、先生、よくわかりました。
はい。
また、事態流動的ですが、いろいろ教えてください。
はい、どうもありがとうございました。
今日はお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。
慶応大学准教授の鶴岡路人さんに伺いました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
5月23日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は 6月1日から海外旅行解禁と聞いて聞きたい曲ということでね、お寄せいただきました。まず世田谷区のラジオネームみかんプリンさん、井上陽水さんのリバーサイドホテルお願いしますと。これは
なんで
フジテレビニューヨーク恋物語の主題歌、あの田村正和さんがね、
ホテルはリバーサイド、川沿いリバーサイド
そうそう、ただよくよく歌詞を噛み締めると何も言っていない、ホテルはリバーサイド、川沿いリバーサイド、はい、
川沿いリバーサイドおっしゃる通り、はい、いい曲だけどね。
そうですよね、陽水さんが歌うとまたね素敵に聞こえる、
はい、
神戸市の福ちゃんさん、西区の福ちゃんさんはですね、山下達郎さんのライドオンタイムをお願いします。これもドラマの主題歌で TBS のグッドラック あの木村拓哉さんが飛行機のパイロット、
あキムタクパイロットのやつか、
パイロットでしたっけ、
反則だと当時言われたやつだね、
それから、海外旅行解禁で聞きたい曲は千葉県和田編さんはですね、そのままズバリでダパンプ USA、
この間かけました
そうだ
かけたばっかりです、沖縄返還に関係して
そうだそうだ、
あ違ったっ け, なんかのなんかのタイミングでかけました、はい、
千葉県市川市のハイパーママさん、女性の方はサーカスのアメリカンフィーリングをリクエストします。
アメリカ人気ですね、
うん、入国制限がなくなった暁にはアメリカかっこハワイに行きたいです。
行きたい、ね、ハワイ行きたい
、はい、茨城県のカバタンさん、こちらも女性の方ですが、米米クラブロマン飛行、
うん、名曲ですね、
う
ん、
もう30年ほど前でしょうか、某航空会社の CM での印象的な映像とともに流れていた、
そうだっけ、
そうですね、
アナかジャルかどっちかですね、
このイントロを聞くとそう飛行機に乗りたくなりますこれね、最多ですね、
あそうですか、12
人いただいてます、
ありがとうございます。
そして、
はい、
名曲にいただいています、はいはい、川崎市の、忍耐三郎さんですね、
うん、
スマタンバンドで時間旅行、名曲ですドラマーがイケメンだと評判です。ドラマーは私の今前に座ってらっしゃる方、
関東の皆さん多分何を言ってんだこの人たちはと思いでしょうから、そういう皆さんはネットで調べてみてください、
うんうん、
はい、もうそれ以上私の口から
ドラマーがめちゃかっこいいですから、もうねちょっと見てみてください、
まあ、それほどでもないけどねまあいいや、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト決定いたします。
はい、
米米クラブロマン飛行、
やはりたくさんの方のじゃリクエストにお答えしてね、
はい、例えばトムトムクラブっていうのいたよね、
いましたね、
洋楽でね、
いたいた、トムトムクラブ、
は
い、
トムトムクラブ、
懐かしい、
トムトムクラブの方が本家じゃなかったかな、多分米米の本家がトムトムだと思うよ、多分
米米クラブはトムトムクラブから取ったんですか、
いや絶対そうだと思うわ、トムトムの方が先だと思うわ、まあいいや、
まあ
はい、違ってたらごめんなさい。
あで、あの普通のメールもねいただいてます。兵庫県宝塚市の方ですが、
はい、ありがとうございます。
辛坊さんの本、風のことは風に問えの中で、あのカロリーメイトね、辛坊さんあの食されてました、
はいはい、
主食とすると排出が減るという事例がありました、ね、
もともと介護食として開発されたんで、
ね、
介護者の皆さんが介護しやすいようにということで、うんうんうん、はい、
なるほど。で実際どうなのか、ちょうど1週間仕事でホテル住まいだったので試してみました。さすがに
平時に試さなくてもとは思いますけど、はい、
でもね挑戦してみた、
ええ、
で辛坊さんほどストイックな状況にするのはしんどかったので、基本朝食はシリアル1カップ、で昼食はコンビニパン1個とヨーグルト1個、で夕食がカロリーメイト4本と卵ボーロ1袋、カロリーメイト4本400キロカロリー
ですね、うん、はい、卵ボーロ、卵ボーロ、
卵ボーロね、あとコーヒーを1日3杯程度いただく、やや緩めの条件で1週間、
絶対痩せます
ね、
はい、
で結果は2日目から確かに排出物は激減しましたが、
はい、
一方で排出ガスの量が回数が半端なく増大し、職場で、ステルスで解消するためにファブリーズが手放せなくなり大変苦労します。
体験には個人差があります、
まあ、そうですね、はい、それぞれ の, あの体体質なんかもありますし、ね、
あまり無理をされない方がいいと思います。非常時に、
う
ん、やむを得ずというなら分かりますが、
うんうん、
はい、普段別に無理
をしなくても、あとはまあ美味しくね、普段ね、
はい、もうとにかくね、私はもうつくづく思いますけど、食べたい時に食べたいものを食べて死ぬのが一番です。はい、
そうですね、
妙に我慢なんかしない方がいいですよ、
うん、
もう美味しいもの食べて死ねたらそれで本望じゃないかって、
どうしちゃったんですか、
最近はそう思います。
あら、
は
い、そうなんですか、
ところがその最近そんなに美味しいものがね、自分で作る料理以外そんなに思い浮かばないんですよ。
なんかね、
自分で作ると何作っても美味しいんですね。
絶賛されてますよね。
その時に自分でこう思った食べたいなと思うものを作るわけですから、うん、うまいに決まってますよね。
まあ、でもそれをちゃんと作れるっていう技が持ってるのが素晴らしいですよ。
それはまあ、長いこと生きてますからね、うん、だから皆さん美味しいものを食べたかったら自分で作るのが一番です。
勉強してね、
はい、奥さんの料理の腕が悪いとかそういうことでね、文句言ってちゃダメです。
それは一番悪い。
文句言う前に自分で作りましょう。
そうですね、
それが一番悪いって今、まあ、なんかものすごく切実な声が目の前の女性から聞こえてまいりました。
そうですよ、ちゃんとね、自分でねやりましょうね、みんなね。はい、ご意見はズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領が初めての首脳会談。ニュースでもお伝えしていますが、今日日米首脳会談が行われ、終了後岸田総理大臣とバイデン大統領が共同記者会見を行いました。注目の会談ではどんなことが議論されたのか、この時間は日米首脳会談を取材している日本放送報道部の畑中秀也記者に最新情報を伝えてもらいます。
畑中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今どちらですか。
今港区白金台にある八芳園の入り口と申し上げたいところなんですが、かなり警備が厳しくてですね、入り口ちょっと追い出されてしまいまして、今目黒通りにおりますね。ちょっと離れたところにいます。
なるほど、はい、今日は畑中さん、どんな一日だったんですか。
もう今日は迎賓館で日米首脳会談並びにその会談後の記者会見に取材してまいりました。
記者会見をテレビで見てたんですけども、あれ片側鏡になってんですかね。すっごいなんかテレビで見ると一瞬奥行きの広そうなところに見えるんですが、実際どんなもんなんですか。
はい、まあどうでしょうね、数十人は入れるぐらいの部屋になってます。ちょうど白木の壁に金色の装飾、まあそういうこともありまして、それもあって少し広く見えるのかもしれませんね。
はい、生で見る、大統領はどんな感じでした。
生で見る大統領は非常にこう落ち着いた表情でした。ただやはりレジメンタルの紺と白のレジメンタルのネクタイ、全くお揃いでこの両首脳登場したんですよね。
ほうほう、
まあ、そのあたりは本当に結束のアピールなのかなという、そういう感じをいたしました。
合わせたんですかね、それ。
どうでしょう、ちょっとこのあたりは取材をしてみないとわからないところなんですけれども、何かの贈り物があったのか、そこら辺はちょっとまだ定かではありません。
全く同じものなのか同じデザインなのか、どっちです。
同じデザインに見えました。
同じデザインに見えた、
はいはい、ただ縞模様のなんていうんですか、レジメンタルの縞模様が逆だったような気がします。はい、
ああ、
右上か左、
分かる。アメリカのレジメンタルって逆なんですよ。
なるほど、
はい、レジメンタルって基本的に右上から左下とか左上から右下とかって、はい、基本日本で売られてるレジメンタルはほぼ同じ方向なんですけども、世界の中でアメリカで売られてるレジメンタルだけ逆方向なんです、あれ、不思議なことに。
これはやっぱり文化の違いになるかもしれませんね。
そうですね、あれも私も長年の疑問なんですけど、はい、アメリカのレジメンタル逆なんですね、これが。まあいいや、そんなことはどうでも。
そうですね、はい、会見自体はですね、
はい、
やはり今回ずいぶん踏み込んだものがいくつかありまして、やはりコロナウイルスで対面による会談がお預けになっていて積もる話もあったのかもしれません。ずいぶんとこう踏み込んだ話があって、岸田総理もこれを噛み締めるように成果を述べており、ちょっと高揚しているようにも感じました。ただ岸田総理大臣は冒頭が15分、バイデン大統領は6分ということですから、ちょっと前のめりになっていたかなという、そんな印象も受けました。
やっぱちょっとアメリカ大統領、はい、やっぱこうしてみるとメディアの扱い方もそうですが、やっぱアメリカ大統領っていうのは世界の中でも特別な存在なんだなと思いますね、こりゃ。
そうですね、ですから、ジョー、ウェルカムバックトゥージャパンとこうはにかみながら総理も話しておりましたけど、バイデン大統領はちょっと冷静な感じで、少し温度差があったかなという感じはいたしました。
なるほど、はい、なるほど、はい、さて今日の晩飯は八芳園ということなんですが、 八芳園って、はいはい、ちなみに畑中さん飯食いに行ったことあります？
いやないです。なんか高いんですよね。
いやでもあの今まで例で言うと、はい、まあ、小泉ブッシュのゴンパチ、はい、安倍オバマのすき家橋二郎、はい、安倍トランプ六本木なんとか屋で言うと、それはダントツにすき家橋二郎が高くて、それに比べれば、うん、あれでしょう、リーズナブルでしょ
う。まあそうですかね、ただまあ今回あの外務省によりますと大統領の訪日はこう胸襟を開いて率直な意見交換を行うということで、実は夕食会も非公式なんですよ、公式ではないということなんです。でこれはやっぱりあの打ち解けた雰囲気の下で率直なやり取りを行うことが目的だということです。でこれまで今辛坊さんから話もありました銀座の寿司店ですとか六本木の炉端焼き屋さんとか割と都心の繁華街にありましたけれども、今回庭園もあって落ち着いた雰囲気のところがこうした打ち解けた雰囲気の中で、話すという今回の目的にかなっているのではないかというふうに推測されます。
なるほど。ちょっとなんかあの、ね、今回の騒動が終わったら一遍そこ行って飯食ってみたいですよ ね、 それね。
同じものね食べてみたい。
明日日本アメリカオーストラリアインド4カ国の首脳会談ですか？
はいはい、そうです。クアッドの首脳会合が開かれて、で会見は議長国である日本の岸田総理大臣のみが記者会見することになってますね。
ああそうですか、はい、バイデンさんも明日アメリカに立つんですよね、
はい、
確か。
そうですね、はい。でまあ、その合間を縫ってこう日印日豪、まあ、首脳会談なども予定されておりますが、まだまだ細かなスケジュールが組まれているという段階で肝心なことをいろんな今日の内容のことを言う時間がなくなってしまいました。いいんですかこれで。
いやもうあの時間ですから、そのあたりはまたゆっくり伺いますから大丈夫ですよ。
さっきのニュースで十分お伝えしましたので。
そうですね、雰囲気伝わりましたし、
はい、ありがとうございました。
この後取材に向かいます。
はい、失礼いたしました。日本放送畑中記者でした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはパンダイバーさん、長門の男さん、辛坊しないさん、夏色ボタンさん、カバタンさん、バイク親父さん、千葉カモメさん、キララさん、ナスの天ぷらさん、空山ちゃん、日陰のタンポポさん、クレナオのブラ豚は飛べないさん、セゴドンさん、クレナイじゃないんだな、クレナオの豚は飛べないさん、セゴドンさん、13人の皆さんからのリクエスト、米米クラブロマン飛行。
あ、リクエストありがとうございました。
はい、1990年、はい、JAL 沖縄キャンペーンの CM ソングだったそうですが、はいはい、先ほどトムトムクラブってあったよねと、こう思わず申し上げたんですが、トムトムクラブを元にして米米クラブが生まれたと石井達也さんご自身がラジオで発言してらっしゃるそうです。
本当にそうだったんだ。
だからトムトムクラブのおかげだったんです。
そういうことだ。
はい、だって米米クラブっておかしいもんね。
まあ発想がね、
今、
まあ、
最近変わったバンドの、ね、うんうんうん、名前いっぱいありますけど、当時やっぱりかなり斬新な感じがしましたもん。
本当本当、
はい、ということでございます。
はい、ありがとうございました。さあお聞きの日本放送、この後5時半からショーアップナイタープレイボールをお送りします。そして明日の朝6時からは飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さん、日米首脳会談クアッド首脳会合を取り上げます。さらに7時台はグレンコ・アンドリーさんに最新のウクライナ情報を解説してもらいます。で明日の午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日は東京大学大学院特任研究員の坂本遥さんお迎えいたしまして、脱マスクは進むのか、新たな着用ルールにズームしていきます。
なるほど、うん、まあ、今マスクね、今日あたりは私久々にね、布マスクで、
本当だ、そういえばそうだ、
でしょ、
なんか派手な布マスク、
これやっぱりね一時期、まあ今でもそうなんだと思いますけど、うん、なんか不織布マスクじゃないとダメっていう社会的プレッシャーがすごくあった時代に、私大量に作った布マスクがですね、うん、大流しておりまして、はい、だからそろそろ屋外そもそもマスクいらないよねっていう議論になってるところで、まあ、マスクいらないっていうところで、うん、ならば別にしといても、うん、そんなに社会的負担を浴びることはないだろうということでですね、はいはい、布マスクを一時復活をさせまして、
そういうことだったんですか、
はい、表を歩くときに布マスクで、またね、うん、マスク一変しだすとですね、うん、日焼けしないしね、まあ、女性の方は化粧しなくていいとか
何かとね都合がいい場合もあるんですよね。
そうなんですよ。だからね、マスクするしないの議論はね、うん、ちょっと日本だけ特殊だと思いますよ。日本だって春先みんな、ね、別にコロナじゃなくたって、
う
ん、アレルギー対策で普通にマスクしてましたから ね、
そうそうそう、
こんなにマスクの好きな民族はありませんから、うんうん、だから他の国とちょっとこのあたりは事情が違ってもいいのかなっていう気は正直しますけどね、うんうんうんうん、
するする、
はい、どうなんでしょうか、はい、 てなこと言ってるうちに時間になってしまいました。
そうですよ、時間は流れてます。
今日何曜日？
月曜日ですよ、始まったばっかり。
おーマイガー、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでの相手は辛坊治郎と
増山でした。
明日もあるよ。